かわいそうな中井川くん、ごめんね、力になってやれなくて。
あなたは私の目には高価でた遠いと。
俺はこの岡田の言葉をやけに痛く感じている。自殺を選んだそれなりの理由はあったろうが、結局自分の勝手で死んだんじゃないかって冷たく見ていた。死を決意するまでの中井川の気持ちなんて、興味はあっても同情なんてこれっぽっちも湧かなかった。あいつどうして死ななくちゃならなかったんだろう。
5月19日今週はとうとう1週間学校を休んでしまった。どうせ僕なんかいてもいなくても同じなんだ。ああでも来週は中間テストだな、行ってみるか。5月28日。
ともひろ、今日は学校へ行ってくれるの？
見ればわかるだろ、制服着てるんだから。
そうね。あら、でも校章がついてないみたいよ。
いっけね。ああ今まで頭のいい弟や小さい妹ばかり見て、僕に目もくれなかったお母さんが小さな校章まで気を使ってる。学校のずる休みが効いたんだな。やったぜ。6月1日。やっぱりダメだ、青春高校はバカ揃いだ。僕はこの学校へ入るつもりはなかった。それを中学の専攻や父さんまでも。ああ僕が行きたかったのは隣の高根高校だったんだよ。誰も僕の気持ちを聞いてくれなかったんだもん。行きたい、高根高校へ行きたい。そうだ、3年の選択授業はオープンだって聞いてたし、よし行こう明日。9月4日、妹の千秋が母に話している声が聞くとはなしに耳に入った。
母さん、お母さんどこ？
はいはい、ここよ。どうしたの？
ちいちゃんお母さん大好き。お母さん元気？
ええ、元気よ。でもどうして？
あのね、今日ね、幼稚園でね、怖い紙芝居見たの。
怖いの？どんなの？
あのね、ママの手っていうお話でね、マキちゃんのお母さんが病気になってね、死んじゃったの。いつまで待っても帰ってこないの。
そう、ママが死んじゃったの。
うん、そしてね、朝に小鳥や、クマさんや猫ちゃんがママの代わりに手をつなごうとしたんだけどね、やっぱりママじゃないからダメだったの。
そう、かわいそうね。
うん、泣きそうなお話だったよ。お母さん死なないでね、ちいちゃんいい子にしてるからね。
はいはい、かわいいちいちゃんを置いて死なないわ。お母さんはちいちゃんが一番好きよ。お母さんの子だもの。お母さんはちいちゃんが一番好きよ。お母さんの子だもの。
わかったよ、僕はいない方がいいんでしょ。その方がみんなは楽しいんだ。前から感じてさ、それくらい。だけど僕だってお母さんに好きだって言ってもらいたかった。だから一生懸命勉強したんだ。そしていい大学へ入っていい子だって言ってもらいたかったんだ。でも口には出せなかった。違うこと言っちゃいそうで。僕はこの家にいてはいけない？お母さん。
中井川、お前そんなに悩んでたのか。お前の袋が2番目だとは聞いてたけど、誰もお前の思い詰めた心を分かってやれなかったのか。お袋さんは、親父さんはどうなんだ。その夜、中井川は風呂場でカミソリを見つめたって書いてあった。これで静脈を切ったらって。カミソリの刃は冷たかったそうだ。生きてるってことは熱いって。生きること、死ぬこと、あいつは本気で考えようとしたんだな。俺はそんなことを思ったこともないよ。
9月6日、今日クラスの岡田めぐみさんから手紙をもらった。 女の人から手紙もらったのは初めてだ。短い手紙だった。でも嬉しくて嬉しくて、一字一句を撫でるように何度声に出して言ってみて、それでも足りなくて今こうして自分の手で書き直している。まるで子供みたいだ。中井川君、どうしてますか。夏休みが終わっても始業式に出たきりで、また君の姿が見えないので心配しています。誰も
君のことをあまり気にしてないようだけど、でも私は君のことを祈っています。お家の中のこと、お友達のこと、勉強のこと、いろんな問題抱えてるのかもしれないけど、元気を出して。私も以前そうでした。この夏キャンプで神様を信じて変えられたんです。君も神様を信じたら生き方が変わるんじゃないかと思って、思い切って手紙を書きました。ではクラスで会える日を楽しみに。さようなら、岡田めぐみ。
岡田、お前神様ってクリスチャンになったのか。そうか、今学期になってからなんだかやけに明るかったもんな。中井川の葬式の時、それでお前。
かわいそうな中井川、ごめんね、力になってやれなくて。
まるで自分が悪いことしたみたいに目を真っ赤にしたっけ。間に合わなかったんだ、遅すぎたんだ。
岡田さん、ありがとう。だけど僕はもう疲れた。お父さん、僕はどうしてこの世に生まれたの。どうして生きなくちゃいけないの。今までだっていろんなことあったよ。なんとか頑張ってきたつもりだけど、もう力が出ないよ。これからも生きたとしても、どんないいことがあるっていうの。人生さ、やっぱり悪いことの方が多いしさ、本気で笑ったり怒ったりできない僕だもん。無理だと思うんだ。それに意味ないよ、僕が生きていたって。この世には何億って人間がいるんでしょ。僕一人いなくなったって何も変わらないよ。学校もこの家も意味がないんだよ、僕には。生きていなくちゃいけない意味が。いなくてもいいんだね、お母さん。分かったよ、僕いなくなるよ。うん、怖くないよ、死ぬのは。ただ悲しいだけさ。もし岡田さんが言ってたように本当に神様がいたら、一つだけ聞いてみたい。僕なんかにどうして命をくれたんですかって。
ショックだ。こんなに自分の命、生きるってことに執着がないなんて。あんなに周りの人の愛を求めて、ずっと求め続けて、あいつ燃え尽きたんだ。日記はそこで終わっていた。それから団地から飛び降りた9月16日までの2週間、あいつは何を考え、どうやって生きていたんだろう。いや、考えることさえやめちまったのか。まるで抜け殻のように、この地上での最後の日々を寂しく、ひっそりと生きて、一人で死んでいったのか。中井川、バカ野郎。そして俺は岡田。
あ、北山君。
ちょっといいか。
いいわよ。何？
うん、中井川のことなんだ。ほら、葬式の帰り、あいつのお母さん、あいつの日記渡してくれたろ。
ええ、中井川君、どんなこと書いてたのかなってずっと考えてたの。読んだ？
ああ、俺本当もう参ったよ。こっちも考え込んじゃった。
そう、中井川君、やっぱり死ぬ前真面目に何か悩んでたのね。
マジもマジ、俺あんなに人生について悩んだことないから、本当ショックだったよ。 あ、それでさ、その日記の中に最後の方に君の名前が出てくるんだよ。あいつに手紙あげたんだってな、死ぬちょっと前。ものすごく喜んでた。
本当？
ああ。それでさ、君もあいつのこと、もう遅いかもしれないけど、知っといた方がいいと思うんだ。日記読んでくれよ。俺はこうして岡田めぐみに中井川の日記を渡した。3日後俺はめぐみと会った。
読んでてつらかった。もう中井川くんこの世にはいないのに、まるで私に語りかけてるようで、どうしてもっと心を開いて私たちに飛び込んできてくれなかったのっていう思いと、何にもしてあげられなかったっていう思いでたまらなかった。
俺笑わないよ岡田。読み終わった後、おいおい泣いちゃったんだ。俺が中井川のために泣くなんて、あの日記を読む前は思ってもみなかった。だけど、俺のこれまでの生き方、他人は他人、俺は俺って感じで、人のことには全く無関心でやってきたけど、今度のことで分かったような気がするんだ。俺の生き方は、俺の周りの誰かに、いや、一人一人に対して、なんか、うまく言えないけど、責任があるんだってこと。
そうね、私もそう。彼が日記の中で言ってたこと、彼の悩みや悲しみや苦しみから出た一つ一つが、今私の中でまるで私自身のことのようにわかるのね。この気持ち、他人のことを自分のことのように大切に考える心、失いたくないな。
岡田、君クリスチャンになったんだってな。俺も一度教会に連れてってくれないかな。自分なりに生きるってことを考えてみたいんだ。もっとい
いわよ、喜んで。
俺はその時、中井川の横顔をありありと思い浮かべていた。あいつのことは決して忘れない。いや、俺の中でこれからもあいつは生き続けるだろう。俺が新しい俺になるために。